桜川マキシム。はい、どうもジャスです。
はい、おはようございます。アルです。
寒い。
寒い。うん、寒い。問題ない。そちらも降ったですよね、雪。
いや、まだ雪降ってないですよ。
あら、まあ、さすが鳥取県。
鳥取県も結構雪が。
痛かったり、氷が降ったり、雪が降ったり。
僕はね、まだね、その辺ね、余裕こいてまして、
はい。
僕、昨日スタッドレスタイヤを買いまして。
買ったんですね。
買いました。
はい。
はい。車ね、僕、この間の3月に買うたんで。
履いてましたね。
うん、スタッドレスタイヤまだ買うてなかったんですよ。
ほほほ。
で、昨日買うて今日取り付け予定と。
うん。
この収録の後に僕がやると。
ねえ、満身創痍ですな。
忙しいね。
うん。
というぐらいの余裕のこき方なので、こっちはまだ雪降ってないという状況ですね。
なるほどね。それはあれですか、自前交換？店交換？
自前交換です。
なるほど。
もうホイール付きの買うたんでね。
はいはい。
もう自分でやろうと思って。
ほう。
うん。タイヤ交換、別に前やったらできたんでね。会社の車パンクした時に。
まあ、車の重量次第ですからね。
そうそうそう。軽ですからね。
はいはい。
そんな、なんですか、トルクレンチみたいなんでやらんでもいけんちゃう
って。そうそう、上がらんやつか、やってしまうと事故る可能性がありますね、自分が。
うん。なんか自分で思いっきり締めたらええねやろっていう感じでおるんですけど。
そうですね。また空気圧ぐらいの話ですわな。
そうそうそうそう。空気圧はね、もう凍ったとこなんでね。
うんうん。
うん。それは大丈夫なので。そんな中ですね。もう歳末ですからね。
はい。
もうぼちぼち新春の話をしていかなあかんのですよ。
新春ね。春ってこの寒さで。
ね。春夏秋冬の区分はちょっと考えようぜって話なんですけど。
まあ、時事ネタに特化してるところとかね、季節柄を大切にするならあれですけども。媒体的には結構ルーズなもんですけど。
そうですね。まあ、でも今回はあれですよ。ちゃんと新春に向けてっていう回なので。
はい。
今喋ってるこれはもう自習アップ分ですよ。
なるほど。意図されてるわけですね。
そうですよ。ちゃんとね。
はいはい。
いやね、僕今までね、見たことなかったんですけど。
見たことない。はいはい。
はい。新春大型時代劇をちゃんと見ようと思ってまして、今年は。
新春大型時代劇？うん、
はい。テレビ東京系でね。
はい。
いつも新春にね。
うん。
何時間ぶち抜きみたいな時代劇やってるでしょ。
ああ、なんかありましたね。
例えば、忠臣蔵第4部とか、
うんうん、
第1部が夕方ぐらいから始まって、11時ぐらいまでぶち抜きでドーンって。
長ければいいってもんじゃないですけど、どのぐらいの人があれ、コンプしてるんでしょ？
ねえ、昔なんかやったら別にね、ハードディスクレコーダーとかないわけですから。
うん、ないテープだってね、限界だすぐ差し替えなあかんですよ。
そうそうそう。いや、だからそういうね、だから、3倍録画とかでね、うんうん、撮ってる人だけでもなくて、
うん、
テレビに貼り付けで見てる人の方が多分主流でしょ、あんな。
だって、最近ね、27時間棒とか、ニコニコ生放送一挙放送とか、ちょっと耐久劣すぎるでしょ、うん、みんな。
そうそうそう。いやでも、新春大型時代劇も、だって、数十年やってるでしょ。
あれは、どうなんですか？収益的に丸なのか、意地なのか、どっちですか？やめへんよ、みたいな。
やめへんよとか、でもやっぱり視聴率一定数取るんちゃいます？
ああ、じゃあいけてるからっていうことですよね、スポンサー様を。
いけてるんでしょうね。
はいはい。
いや、僕ほんで今まで見たことなかったですよ、一回も。そもそも僕の実家。
ほうほう。
神戸の山の中なんで。
はい。
テレビ東京系がネットされてなかったんですよ。
過去系ですね、ちなみに。
今だってそこ住んでないですから。
はいはい。
で、だから昔ね、テレビ大阪のね、6時台。
うん。
もうアニメ全盛の頃ですよ。
やってたですな、あの辺の時間。
もうその辺のアニメに一切触れることなく、ようアニメファンやってたなという。
お疲れ様です。
90年代のアニメでテレビ東京系で何がありますかって言われたらね。
うん。
何を置いてもエヴァンゲリオンじゃないですか。
なりますわな。
うん、そんなラムネ&40とか関係ないじゃないですか。
関係ないこともないんですけど。
まあ、スレイヤーズとかね、はいはい、割とね、ビッグネームですけど。
ですな。
あの辺一切見れないと。
はいはい。
うん、だから僕あれですよ、学校行ってね。
うん。
学校の部室にテレビとね。
うん。
8ミリ。うん。のビデオね。
はい。
フィルムじゃなくて。の、デッキがあったんで。
はい。
まあ、そこで毎週僕は熱血最強ゴーザウラーの機能の放送分を見せられるっていうですね。
ほうほうほう。
そういう生活を送ったりしてたわけですよ。
それは荒行だったのか嬉しかったのかどっちですか？
荒行8ですね。
2割しかない。
2割が、まあまあ、ありがとうなんですけど。
しかもゴーザウラーってなんだろうな、押し売りなのかピンポイントかわからんとこですね。
押し売りでした。
そっか。
ある先輩がゴーザウラーに痛くハマられていて。
ほ
う。うん。それを、こう、毎週毎週木曜日、
うんうん、
あれ確か水曜日やったと思うんですよ放送が。
いや地域別なんでちょっとわかんないですけど。
うん、まあ木曜日に見せられるとかですね。
はいはい。
あったりしたわけですけども。
うん。
ならまあそんな状況なんで新春大型時代劇とやらがやっているらしいぐらいの感じやったんですよ。
はあ。
今までの人生の中では。
うんうん。
それがまあね今僕がもう神戸に住んでないですから。
はい。
今のところ全然テレビ大阪。
うん。
映りますので、
うん、
新春大型時代劇数年前から見れるようになったんですけども、
もう、はいはい。
今年初めて見ようと。
その理由は？
タイトルが影武者徳川家康だからです。
まあ、ビシビシきますね。うん、もうなんかそれ聞いただけで、ああ、なるほどという感じが。
このね、アップ分の、前の週が Amazon のおすすめの回で、
うん、はいはいはい。
僕思いっきり吉原ご免状、竜慶一郎作品の話してるくせに、
うん、
連続でまた竜慶一郎の話をするというですね。
図らずもなってしまったシリーズ。
図らずもなってしまったという、なぜこのタイミングでなければならなかったかというと、1月2日にもう影武者徳川家康のドラマが放映されてしまうからっていうですね。
待ったなしですね。
待ったなしなんですよ。
はいはい。
という話でですね。
うんうん、
もう今の僕の、どうでしょう、不安感と、希望。
うんうん、
まあこれがだいたい 8-2 と。
また8見えてきた。こっちの方が怖いな。
という話なんですけどね。
はいはいはい。
影武者徳川家康実写化2回目ですよ。
ドラマがあって、また今回50周年記念作品で同タイトルですよね。
50周年でしたかね。
なんか確か。
テレビ東京はあれですね、うん、他の局と比べて5年遅いんですよね、開局が。
そうなんですね。
だから他の局が今55周年でめっちゃ言うとるでしょ。
あ、そうか、そういうことなのか。
そうそうそうそう、そうなんですよ。
はいはい。
うん、50周年記念の。
うんうん、半世紀ね。
影武者徳川家康。あれですよ、98年に一回ドラマ化してて。
そうですね、一回してますもんね。
あれはテレビ朝日系列やったかな。
見てないんですけど、一応ログ的にはやってたよっていうのは知ってるぐらいですね。
はい、僕は見てました。
で、その感想はいかに？
感想ですか？
はい。
クズですね。
言わせんな、この野郎って感じですね。
だってね、98年のやつで、
ね。うんうん。
まあ、甲斐の六郎っていう。
お
う
お
う忍びのものが出てくるわけですよ。
はいはい。
鶴太郎ですよ。
キャストか。
一番アクション部分を担うのが、
うん、
鶴太郎ですよ。
もうなんか他に言うことないわっていうトーンですね。
でね、
はい、
おふうっていう、
うん、
まあ、くのいち、
はい、
が出てくるんですけど、
うんうん、
細川ふみえなんですよ。
時代を感じますね。
時代を感じるっていうか、
うん、
おふうふうみんでどうって言ったまま通ってしまったのがもうバレバレっていうね。
この野郎としか言わないですね。
そうそうそうそう。うん、良かったのは名古屋明と、
うん、
萩原流れぐらいやったなっていう印象がありますね。
なるほど、少ないですね。
あ、本田正信の名古屋明配役はちょっと斬新やなっていう。
なかなか冒険してますね。
うん。あと萩原流れはね、柳生宗則なんでね。
うんうん。
陰謀部分を担う人なわけですよ。
うん。
陰謀部分を担う人が萩原流れっていうのはもう敵役じゃないですか。
まあ、あえて聞きませんけどね。
もういろいろひどかったんですよ。他に徳川秀忠役が市川右近やったんですけど。
はいはいはい。
市川右近がずーっと一人だけ舞台の演技っていう。
うわー、なんかもう異空間を醸し出してますね。
そうそうそうそう。こう、目線をこう、どうですか、流し目しながら、首をクイッて傾けて、うんうん、なんだとって、そういう。おい、お前、ちょっと待ってっていう感じのね。
誰か突っ込んで、もしくは演技指導つけようって話です。
そうそう。あるじゃないですか。志垣太郎とかが、テレビドラマで一人だけ演技が大行やっていうのあるじゃないですか。
伝統芸能風である必要はないんですけど。
そうそうそうそう。なんかね、動き方がね、
うん。
なんか、お前だけ異質やなっていうのをたまにいるでしょ。
かぶいておられるって感じですね。
そうそうそうそう。そういうね。
ミスマッチっていう言葉で済んでないですね。
済んでないですよ。で、またちょうどね、こう、98年言ったらね、
うんうん、
微妙になんかテレビドラマとかの予算の、画面と、
うん、はい。
映画なんかで見る画面の感じ、
ほうほう。
が一番乖離してた頃やと思うんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁ、そんな頃でしたっけ、あれは。
やっぱテレビドラマって安いねって思わせる時代ってあったじゃないですか。
まあ、思い知る時代はいっぱいありますけどね、そこも波だったということですね。
うん、いや、なんかこう、テロップとかが出てくる出方なんかでも、今はほら結構 CG が出てきて、なんかごまかし聞きますけど。
はいはい。
片や、なんや、ジュラシックパークや言うてる頃に、
うんうん、
まだビデオ合成みたいな。
ああ、要するにCG vs 特撮の一番ひどい時的な感じ。
そうそうそうそう。
ああ、
うん。その時代やっていうのもあって、まあ、ひどい印象しか残ってなくて。
は
あ、
は
あ
はは
あ、うん、ソフト化もされてないんで、僕完全に記憶に頼って喋ってましたけどね、今ね。やったんですけども、
うんうん。
うん、その影武者徳川家康が再度のドラマ化と。
今回は主人公も変わってますし、パッと見たら高橋秀樹さんは前回と今回も一緒に出てはるのかな？
そう、高橋秀樹で、実はね、皆さんご存知ないかもしれませんけれども、この人で公表したこともないですが、おそらく竜慶一郎大好きなんです。
あ、本気ですか、それは？
はい。おそらくですけどね。だからね、今回ね、僕、このドラマ化して高橋秀樹自分はねじ込んできたんちゃうかなって思ってるとこあるんですけど。
いや、自分も見たときにですね、配役で、あれで、主要キャストにまたも名前がみたいな感じがあって。
そうそうそうそう。主要キャストにまたも名前がの話でいくと、
うん。
まあまあ、その前に98年のドラマ版では、
あ、はいはい。
徳川家康及び世良田次郎三郎元信。
うん。
をやってたのは高橋秀樹やったんですよ。
はい。
で、今回はその、まあ、一人二役の部分は西田敏行がやってて、
うんうん、
代わりに島左近勝武。
になってましたな。
はい。が高橋秀樹。
はい。
まあ、島左近起用機でも行きますけど。
ほうほうほう。
はい。という話でですね。この人ね。
はい。
はい。その前に呼んで、寺田みのり。
寺田みのりさん、はい。
今回、榊原康政役で出てるんですよ。
ほうほう。あんまり私も詳しくないんで、いろいろ聞かなあかんですけど。
徳川四天王の一人。
はいはい。
はい。酒井忠次、本田忠勝、井伊直政、榊原康政ですよ。
ああ、名前は聞いたことありますねって感じですね。
うん。で、そのね、寺田みのりは、
うん。
98年版のドラマやったら島左近やってたんです。
あ、ほうほうほうほ
う。うん。なんでそこはキャスト的に被ってるなという、
うんうん。
感じなんですけども、うんうん、そうですよ、高橋秀樹ね。
うん。
うん。この人だって一無庵風流記の、
ほう。
舞台版とかやってましたもん。
その辺も見とられたら結構幅広いですな、幅が。
前田圭司やってましたもん、この人。
あ、前田圭司役。
まあまあ、だから、高橋秀樹オンステージみたいなのあるじゃないですか。
ああ、オンステージの方ですね。
あれで、一無庵風流記は、風流夢大名っていうタイトルに変えて、
うんうん、
前田圭司役でやって、
ほうほうほうほう。
してました。これも僕見ましたけどね。
さすがですな。
ね、僕ね、このね、今まで見た竜慶一郎作品の話とかをね、こう、今回喋るにあたって思い起こしてたんですよ。
うん。
お風呂で。
お風呂で？うん。
多分ね、僕ね、日本でね、
はあ、
竜慶一郎の話をそこそこできる人で、
うん。
なおかつ喋る媒体を今定期的にね、
うん、
更新していくみたいなことやってて、
うん、
でその中で一番面白く喋れる人やなっていう風に自分で自負しましたね、その時ね。
ほう。その時って
あ、俺多分竜慶一郎について喋れる人で、の中で一番喋れる人やと思うっていう
聞いてみたいですけど、それライバルは全国何人ぐらいあるんでしょう？
3、4人はいるんじゃないですか。
競争率微妙ですね。
いや、だからそれぐらい競争率低いなっていう。
ああ、その中では負けへんよと。
う
ん、
そうそうそうそうそう。よう見とんなって割りながら思いましたからね。
はいはいはい。まあまあ本の下りでね、
うん、
愛に関してはかなり滲み出てるんで聞いてみればわかると思うんですけど。
うん、いや、そう、風流夢大名では高秀樹が前田刑事やってたんですけど、
うんうんうん、
まあまあそれも出来としてはひどくて、
そこでそういうオチになるのもなんか悔しいですね。
いや、高橋秀樹でそんな大きくないでしょ、まずね。
まあそうですね、タッパの問題どうにもならんですね。
顔のサイズから言ったら195ぐらいないとダメなんですけど、
うんうんうん、
うん、体のサイズが195ないので
微妙やな。
まあ舞台映えはしますけどね。
そうですね。
うん。なんですけど、だから、なんか、派手な格好したおっさんおるっていう風にね。
まあ、設定上ね、表現難しいですよね。
うん、まあ、当時の高橋秀樹とそのね、文章中に出てくる前田慶次の役どころっていうのは、実は年齢は近かったんですけど。
はいはいはい。
うん、ね、漫画の前田刑事のイメージどうしてもついてしまうんで。
まあ、ちょっと原哲夫力は何面大抵じゃないですからね。
そうそう。まあ、どんだけ上に見積もっても35ぐらいに見えるじゃないですか。
見えますな。
もう、あの頃だってもう、成人した息子おるぐらいの歳ですからね。
は
あ、
は
あ
はは
あ、花の刑事の頃の前田刑事って。
なるほどね。
うん。なのでね、まあ別にそこは本来おかしくないんですけど。
うんうん。
ただただ高橋秀樹の見た目が前田刑事ではないっていうだけど。
でもそれは本人にはどうしようもないじゃないですか。
どうしようもない。どうしようもないから、そもそもやるなって話なんですけどね。
まさキャスティングさえで言わなあかんですけど。
いや、だから多分ね、高橋秀樹自分からやりたい言うてやっとるんですよ。
ああ、そこの違和感は本人の強い熱量があるからじゃないかと。
そうそうそうそうそう。
ああ。
で、まあまあ、前田刑事といえばね、乗ってる馬、うん、国王号がいるじゃないですか。
あれ、国王号でよかったですか
松風ね。
はい。
松風っていう、キョバ。
キョバね。まあまあ、絵面はもう完全に、ジャンプで見たら国王号になりますけど。
そうそうそう。ね、タッパだけで言うと2メートル以上はあろうかと思われる。
ありますな。
大きな大きな黒い馬に乗ってるわけですけど。
うんうん。
松風が舞台に出てくるときにどうするかっていう話がありまして。
もうどうなったんですか、それ。
鷹になってました。
まあ、イメージはイメージだけど、役的にそれでいいんですか
松風っていう、鷹おるねんっていう話になってました。
ははは。で、おまけに聞きますと、その鷹の表現は、頑張ってた。
いや、まあまあ、どうですか、小道具として。
松風。
で、割とね、衣装の方も、
うん。
あれです、原哲夫版準拠なとこありましたけどね。
おあれですか？
あの格好でしたね。
はいはいはい。
うん。という、その高橋秀樹がまた今回出てて。
うんうん、うん。
まあ、ちなみにその時は捨て丸役として。
はいはいはい。
尾藤勲やったりしましたけど。
尾藤さん熱いなぁ。
まあ、そんなもん見たりするぐらいですね。
うんうんうん、
まあ、そういう竜慶一郎愛のある僕からするとですね。
はい。
今回の影武者徳川家康がなかなか不安でいっぱいと。
もう結局語る語っても不安が取れないってことですね。
言うときますよ。
はい。
これまた撮りますからね。
どういうことですか？それ始まったらってことですか？
見た後。
それはもちろん聞きますよ。
どうやったかっていうのをですね、うん、ちゃんとやりますけどね。
まあ、願わくば怒りで言語にならないという状態だけは回避してください。
ふるふる震えるっていうね。ドラマなって。
低周波でもう音声振り切れてるみたいな。
ほんまな、あれやで。言葉にならないっていう。
もう主語も出てこないみたいな。
小田和正と違う意味で言葉にならないっていうね。
まあ、そっちもどうかと思いますけど。そうか、年始から、あれやな、爆弾がありますね。
そうなんですよ。で、今回のドラマの話、まだ全然してないっていうね。
してないですね。概要で偉いと思われてますけど。
いや、今回西田敏行でね。
絵面出てますもんね。
うん。この人、徳川家の役好きやなっていうね。
というか、何でしたっけ？最近もその辺の役どころ多くないですか？
前、秀忠役やってたり。
はいはい。
うん、しましたし、吉宗やったし。
うんうん。
家康も多分何回目かでしょ、この人。
だって、三谷幸喜方面でも最近そういう時代背景側に近いっちゃ近くないですか？
そうそうそうそうそう。
ね、まあ一回幽霊だったりしましたけど。
うん。まああれもね、まあ戦国時代の人の役でしたからね。
ね。
うん。
何でしょう、その西田さんのオーラそっち向いてるんですかね、今。
どうなんでしょうね。なんかそこそこその主役張れる人で。
はいはい。
丸顔で年いった俳優って言ったら、あんまりいない気もしますけどね。
まあね、今釣りバカ終わってね、足軽いですからね。
そうそうそうそう。釣りバカの後釜として作られたはずの朝昼晩が全然受けてなかったりもしますけど。僕は朝昼晩についてサバラジオで喋ってたやつ聞いてて。
ほうほう。
僕ね、まあ、米米クラブファンなんですね。
はいはい。
そもそもね、この桜川マキシムの第1回が米米の話してるぐらいですから。
ああ、タイトル名前ありました。今まで思い出しましょ
う。で、米米の公式サイトの、
うん。
情報アップされたやつの RSS を開ってメールで読んでるっていうのをやってるんですけど。
相変わらずあちこちがちぎってますね。
うん。新曲出ました。新曲は聞くじゃないですか。
聞けますな。
で、タイアップで映画の曲になってます。朝昼晩って聞いて。なんやね、朝昼晩って。
そういうつながりか。
そう。思ってるところにサバラジオで見てきましたって、こういう映画でしたって話されたんで。
ほうほうほう。
僕はサバラジオとしては、朝昼晩についてのトークって、
うん。
誰に需要があんねんっていう、そういう含みもありつつの放送やったと思うんですけど、 僕は情報としてドストレートに有用やったっていうですね。
じゃあもうマシンで受け止めた感じでいいじゃないですか。
そう、なかなか稀有なリスナーやなっていうですね。
いいですね。
うん、話もあるんですけど、これ全然関係なくて。
脱線に脱線を重ねていきます
ね。そうそうそう。まあまあ、ほんであのね、はい、あの、家康の息子であるところの秀忠。
うん。
これは山本浩二。
うんうん。
やっぱちょんまげにすると男前が入るねっていう。
前の一言いらないですけど。
普段の髪型やと残念感が増すね、山本浩二。
結局言っちゃうんだ。
おでこがどんどん広くなっていくねっていう。山本浩二やったりして。
うんうんうん、
でね、まあ、その、あの、狭間でね、
うん、
その関ヶ原で負けて死んだはずの島左近として高橋秀樹と。
はいはい。
はい、いう話ですね。
なるほどね。
うん、まあまあ、基本的なあらすじで言うと、あの、関ヶ原始まるぞぐらいの時に、
うん、
家康。
うん。
が、まあ、この島左近の放ったですね。
うん。
甲斐の六郎という忍びによって暗殺されまして。
うん。
その横におった、まあ、瓜二つの影武者。
うん。
世良田次郎三郎元信。
うん。
これがもう、その後、家康として生きていくと。
うん、うん。
いうことになりますというですね、うん、ドタバタコメディーですよね。
ジャンル合ってます？
ドタバタです。
はあ、ははあ
うん、で、その中で、
うん。
まあ、あの、秀忠と、その世良田次郎三郎。
うん。
これがあの対立構造を持ってですね、
うんうん、
こう戦いを繰り広げていくという、
うんうんうん、
お話なんですね。
ほうほうほうほう。
まあその世良田次郎三郎元信というのはどういう男かとか、
うん
うん、そういうことと絡みつつ、
うん、でもなんかあれですね、さっき西田さん話と結構近いですけど、清瀬なんたらもそうですけど、結構大物が亡くなった後のドタバタ劇ってなんか最近波が来てるんですかね、そういう時代のピックアップは。
あの死んだ後揉める。
さささささ。ねえ、なんか最近聞いてて、その構図多いよな、とかよく思ってたんですけど。なんで立て続けにいろんな人がこれを連立するのか。
まあ、それ言うたら、あの、98年に影武者徳川家康やった後に、
ほんほん、
あの、ドラマスペシャルで影武者織田信長っていうのもやってたっていう。
ぶつけすぎやって感じですね。
で、僕、それも見たっていう、
ね。あ、見たんだ。で、そっちの感想を聞いとくと。
そっちもひどいものでした。
そこまで謎なんでも。
織田信長役が藤田誠でね。
藤田誠さんか。
だから藤田誠が乱丸呼びつけたなって思ったところに、その影武者やったやつが、
うんうん、
パって覗いたら、なんかあの、口紅を、
うん、
信長が乱丸の口に塗ってあげてるっていうのを見て、ダメだこいつらって思うっていう。
まあそういうネタもね、いろいろとあるんでしょうけど。あ、そっちなのかな、うん、お客さんが見たかったの。
そうそうそうそう。ひどいドラマやなっていうね。
ああ。
うん、話もありましたけどね。
はいはい。
まあ今回はですね、まあまあ、うん、あのあれですよ。野牛兵庫之助とか出てくんねやって思いながらね。
ああ、人軍の方もいましたね、設定で。
一応だから野牛宗則出てくるんで、うん。うん、まあ、野牛宗則はね、影武者徳川家康出さんといかんので、
うん、うん。
うん、まああの、2チャンネルのコピペにもなってるあの、大嫌いでござるっていうですね。あのセリフとかを言わないといけないわけですよ。
重要な役ですね。
うん。野牛宗則に徳川秀忠が聞くわけですよ。
うん。
お前お父ちゃん好きって。テテゴは好きかって聞くんですけど。大嫌いでござるっていうですね。いいシーンがあるんですけど。はい。よし、一緒にやろうっていう。
はいはいはい、はい。
俺も親父嫌いやねん、言って。意気投合するっていうシーンが。
そこだけ聞くといい話だとか分からなくなるところですね。
あの、この二人は基本的に悪役なので、
うんうん。
いい人ではないです。
はいはい。
はい。いや、野牛兵庫之助ってチラッとしか出てこないんですよ。
そうなんですか？
あの原作では。
ほうほうほうほう。
でね、実はね、竜慶一郎作品って全部クロスオーバーしてて。
ワールドで？
ワールドなんですよ、あれ、一個の。
ほうほう。
だから、あの、こっちの話が繰り広げられてる時に、横でこっちの話は行われてますっていうことになってるんですよ。
ああ、横で進行してて、ザッピングで視点とはキャラが変わると？
そうそうそうそう。
なるほど、なるほど。
うん、だからね、あの、野牛兵庫之助が出てくるシーンっていうのが別の作品で出てくるんです。
あ、ははははは。
うん。で、そこのクロスオーバーとして出てくる人やから、
うん。
まあ、言ったら脇役も脇役じゃないですか。
はいはいはい。
なのに、今回のドラマに柳生兵庫之助役で原田龍二出てくるんで、
うんうんうん。
だから、龍慶一郎作品全部読んでる人からしたら、あのシーンはちゃんとやるのねっていう。
あ、そこだけで、あ、なるほどねってとこがガタに行くわけですね。
そうなんですよ。あ、あのシーンとかやるんやっていうことは、
うん。
話の組み立て的に、中盤はこうやなっていう。
ああ、そうか。そこぐらいまではざっと見えるわけですね。
そうなんですよ。このシーンをやるっていうことは、あのシーンもやらないと。
はいはい。
あの時代に二人ああなってるから。 で、あの二人やるんやったら、あの人とかもやるけど、あ、でも配役に誰々おらへんな、とか、うん、そういう。
ほう、じゃあファン的には結構現時点の情報でもだいぶ妄想が広がってるわけですね。
そうなんですよ。
ほう、楽しそうですね。ちょっと私は共有できない悔しいですが。
そうです。妄想自体は楽しいんですよ。
自体は？
ただキャストを見ながら想像してるその妄想の結果が微妙なんですよ。
まあね、顔がバレてますんでね、妄想が半分ぐらいにしか今ならないですよ。
そうそうそうそう。なんかね、微妙にね、なんかね、なんでその人そんな役なんとかもあるわけでね。
まあ、メイキングとかキャスティングの話が分かり出すとね、なんでその人の起用かっていうのが分かるとまた変わってくる人もいるんでしょうけど。
いるんですけど、
うん。
結構分かりやすい配役してる割に違う人とかもいて。
外してきてるってとこなんですかね、それ逆に。
いや、だからね、今回ね、おかじの方。
おかじの方、うん、
家康の側室なんですけど。
ああ、はいはい。
うん。大田道館の孫かな？
大田道館もかなり難しいな、私にとっては。
大田道館が江戸城を作った人です。
ああ、はいはい。
うん、戦国時代、始まるようぐらいの、時代の名将として、有名な人。の孫だか、なんかその辺の人なんですけど、
はいはい。
うん、おかじの方は割と、その原哲夫版、および原作、読んでても違和感のない配役で水木有沙なんですよ。
あ、そういや、なんかあれだ、ホームページタイトルにお姿ありましたな。
そうそうそう。
一番右に立ってはりましたもんね。
気強すぎて、
うんうん、
男からすると、ちょっと鬱陶しい女っていう、
ははは、は、
設定なので、
はい。
それはいいんですけど、うん、門那助左衛門、っていうのがおるんですけどね。
はいはい。
これが石倉三郎なんですよ。
どないですか？
竜慶一郎版では、
うん、
まあ、二十歳ぐらいの、若い兄ちゃんとして描かれてました。
はいはい。
で、それが違和感なかったです。
ほうほうほうほう。
うん。っていうのは、門那助左衛門って誰っていうのが、
うん。
家康の故障なんですよ。
ああ、はいはいはい。
ペッパーちゃいますよ。
別にいいですよ。
ドラクエ3で探しに行かなあかんやつちゃいますよ、だから。
まあ、ちっこい性の方の故障ですね。
そうそうそうそうそう。でね、門那助左衛門って、こう、関ヶ原始まるよっていう時に、これ実話なんですけど、家康が刀をシュランって抜いて、振り回したと。
はい。
テンション上がって。
うん。
で、そしたら横にいた小姓のつけてる、こう、旗。
はいはいはい。
の竿をズバーンって切り落として、おいおい、大将、ちょっとテンション上がりすぎちゃうんか、ってなったっていう話なんですよ。
はぁ。
で、まあ、実はこの部分のその描写が、そのまま影武者徳川家康の、その、家康暗殺されてるっていうところのフィクションに持ってこられて、
おうおう、
で、このままこのシーンで実はこうなってたんだっていうのが展開するっていうのが、
おうおう、
ちゃんと実話の描写にはめてきたなっていうのが、この影武者徳川家康のちゃんとしてるとこなんですけど、
はいはい。
その切られた方の故障が門那助左衛門なんですよ。
あら、うん。
で、故障なんて、
うん、
若そうじゃないですか。
まあ、若造のイメージしかないですよね。
石倉三郎、ええ歳でしょ。
なぜそこに親しでやるんですか。
だって相方病死した人じゃないですか。そんなええ歳やんって話じゃないですか。
はいはいはい。
ね、レオナルド熊の元相方ですよ、だって。
だんだん違う方向に。
が、それが、その役に持ってこられてるっていうことは、
うん、
単に若いやつにしてないっていうことから、
うん、
じゃあどうするんだみたいな話も出てくるわけで。
は
あ、
はあはは
あ、うん、これでちゃんとその違和感を回収してくれたらいいんですけど。
意図があるならばどういう風にするからこの人やねんっていう想像の方ですね。
僕は多分ね、稲明綱のエピソードをこの人に混ぜてしまうつもりじゃないのかなって思ってます。
ほー、わからんながらもう想像がもうピシピシ進んでるわけですね。
福島正則。
はいはい。
静ヶ岳七本槍の人ですよ。
うんうんうん。
が、その、俺んところの手下、お前んところの、なんか誰々言うやつにどっつかれてんやっけって、ねじ込んでくる話があるんですよ。
はいはいはい。
これも一応実話やったんかな？
なんですか？
確かそのはずなんですけど、
はい。
で、そのね、関ヶ原直後言うたら、
うん、
割と家康もそんなに絶対的な権力があるわけではないので、
うん、
関ヶ原の戦いってあくまでも家康からすると石田三成が謀反を起こしたので、
うん、
みんなで倒そうぜって言って倒しに行きましたっていうことにしているわけですよ。
はいはい。
その状態でその割と軍勢としては大きいの率いてる福島正則の機嫌を損ねることができないので、
うんうん、
福島正則のそのねじ込みに対して屈するしかなかったみたいな話があるんですけど、その時に腹を切らされる稲明綱の役どころを 石倉三郎がこれ一人二役的にやるんちゃうかなと思ってて。
ほー。正解はどうなるんでしょうね、ほんまにこれ。
そういうことをやってくれない限りはこの配役は納得がいかないです。
は
あ、
は
あ
は
あ、豊臣秀頼みたいにジャニーズでも連れてきとけよって思うんで。
ジャニーズな、まあ別に私はどうこうならないですけど、やっぱ作品ものイメージが強いんで、その辺のマッチングはかなり難しそうな気がしますけどね。
うん、そうですね。まあ今回はジャニーズ一人だけなんでね。
はいはいはい。
これで回の六郎までジャニーズとかされた日にはひどいもんですけどね。
まあそうすると嫌ですけど、どっち方面にこびてるかって作品に色変わっちゃいますけどね。
そうなんですよね。
ああ、もんな、助左衛門誰か、徳川家康の暗殺を目撃した役なんですね。
そうそうそう。だから横にいて、
うんうん。
で、そんだけ刀が届く位置にいるわけですから。
はいはい。
知ってるうちの一人っていう。
うんうんうん。
うん、そういう役どころなんですけどね。
なるほどね。あ、そうか、うん。でも、今思えばあれですもんね。原作の小説版と漫画版とドラマ版で結構配役とか設定、ポロポロいろいろあちこち変わってるんですもんね。
ね、漫画の方はね、
うん。
影武者徳川家康っていうタイトルで漫画化した方については、はい、
うん、
まあまあまあ頑張ってる方やと思います。
ほうほうほう。
原作に準拠しようっていう意思はあるなと思います。
なるほどね。
ただその後にね、
うん、
影武者徳川家康って6巻しかないんですよ。漫画版。
そんな長なかったですもんね。
そんな長なかったんですよ。打ち切られたんですよ。
はいはい。
で、その後に、サコン。
ローマ字サコンですね。
ローマ字でサコンって書くやつが3巻あるんですけど、うんうん、
はいはい。
この時にひどいことになったんですよ。
どうなりましたっけ、これ。
僕だからね、今回のドラマにね、もう何やったらそれ盛り込んでほしいなって思うんですけど。
言えんのかな？
いっそのこと。
はいはい。
影武者徳川家康って風魔。
うんうん。
風魔一族。
はい。
っていうのが結構深く関わってくるんですよ。
まあ人群も結構出ますからね。
そうそうそう。だからね、徳川秀忠側には柳生、裏柳生が。
うんうん。
で、世良田次郎三郎の方には、風魔一族が、みたいなね。うん、そういう、まあ、対立構造があるわけですよ。
はいはい。
うん。そしたらね、そのサコンっていう漫画で、
うん。
そう、野球以外にも、こう、忍者キャラクターをいっぱい出したいなっていう。うん。途中からもうバトルものにしたいなっていうふうになってたので。
嫌な雲行きに。
で、そこで、なんか人群何か出そうってなった時に、
はい。
その、多分ね、元の小説いじりすぎるのもなって思ったんで、忍者集団を新しく作ってしまえと。東の風魔に対して、西の羅刹が動いたかーっていうセリフがあるんですけど、僕それ初めて読んだ時に、誰お前ら誰っていう。
いいなぁ、このねじ込み具合。
なんかね、その山中鹿之助っていうのがおるんですけど、もともと天子家のね、
うんうん、
そう家臣やった人が、
はい、
その天子家のその、坊主をいただきにおいてですね、
はい、
再興しようと。
うんうん、
こう、天子家再興するんだっていう。我に観覧信仰を与えよっていうふうにですね、月に誓ったというですね、
うん、
山中鹿之助ですよ。このセリフ僕はドラえもんで覚えましたけど。
私はゲームで覚えましたね。
っていうのがあって、
うん、
で、そこから派生する羅刹っていう。
復讐のための一族というか、あれか、何人種、7人種でしたっけ
羅刹、羅刹7人でしたっけ、
ウィキってみますと、羅刹7人種って書いてありますね、これか。
羅刹7人種か、なんか、ヒグマとかね。
高丸、天野、なんだこれ。
高丸、おったおった。
カラス丸。読みにくいな。ゲーム祭。
うん。
読めへんですね。
なんかヒグマとかおったんですよ。
はいはいはい。
なんかヒグマは体にパワーを貯めて、なんか波動拳みたいな打つみたいな、そういうね。
完璧にあれ、正規マスなんだろう言ってますね。
うん。いやだから僕今回のキャスト見ながら羅刹は出えへんのかとかね。
それ出すだけ冒険しすぎでしょ。
そうそうそう。あんね、あとね、その、竜拳一郎作品に出てくる裏柳生必殺の陣があるんですよ。
なんか、いい感じですね。
で、竜拳一郎自身は、その元々テレビドラマの脚本書いてた人なんで。
ああ、言ってはりましたね。
割とね、その、ドラマ化したらこれはできるできないみたいな考えながら書いてた節あるんですよ。
ははは、さすがですな。
うん。でね、そこにね、コランの陣っていうのがあるんですよ。
コランの、どんな字ですそれ。
虎が乱れるって書くんですけど。
ああ、コランね、はいはい。
うん。こう、片手に刀を持った状態で、
うん、うん。
内側と外側に、こう、二重に敵を囲むと。
うん。
こう、二重丸の状態を、二重にぐらいで、
うん。
作って、両方逆に回転するんですよ。
ほう。
内側が右回りやったら、外側左回りみたいな。
はいはい。
で、こう、ぐるぐる回りながら、
うん。
片手で一斉に切っていくと。
ほう。
で、最後、その、外っ側が、うん、内っ側の味方越しに、うん、一斉に切ることで、中にいる敵を全滅させるっていうですね。
ほう。
コランの陣っていうのがあるんですよ。
はいはい。
当然、内っ側のやつ切られますからね。
まあ、盾ですわ、それね。
盾っていうか、内っ側のやつ、味方に切られるんですよ。
肉盾ですよ。その貫通させられるってことでいいですよね、これ。
そうです。もう味方、お構いなしに殺すっていうですね。
はいはい。
そういうのがあるんですけど、多分ね、原哲夫がね、うん。それを描ききる自信がなかったんでしょうね。
なんと。
裏柳を必殺の陣として別のものが出てくるんですよ。その左近って漫画では。
それはどんなんでしたっけ？
これが伝説の柳生なだれ万国っていうですね。
全然想像できん。
こう、島左近と、
はい。
世良田次郎三郎。
うんうん。
これが、こう、初めて出会うシーンがあるんですよ。
う
ん、
ほうほう。
こう、関ヶ原も終わって、
はい。
で、島左近、関ヶ原で死んだ思われてますから。
そうですね。
うん。世良田次郎三郎からすると生きておられたかっていうシーンがあるんですけど、うん。そこを裏柳生が襲うと。
ほう
ん。で、こう、世良田次郎三郎やったかなが、ふと気づくんですよ。
うん。
はて、こんなところに山が、って言って。うん。そしたら、その山かと思って霧が晴れたら、
うん。
裏柳生の人間がトランプタワーみたいに、ドーンって。
なんかもう男塾になりましたけど、うん、頭の中。
500人ぐらいおるんです
よ。多すぎるっちゅう。
下の人間思うてしゃあないやろって思うんですけど。
うん。
で、それが山の状態になって、
はい。
そのまま一斉に飛びかかって殺しに来るっていう。
ああ、まさに崩れてくるようになだれがと。
これサイトの方に画像アップしときますけど。ひどいのを、ぜひとも僕はこのドラマで今からでもいいから追加撮影やって入れてほしい。
それ CG しか無理じゃないですか。
うん。まあまあ、そのさっきのコランの陣自体は、うん、ドラマでやったことはあるんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、それももともとね、コランの陣って吉原御免状に出てきてた。
ああ、繋がってんだ、そっちにも。
やつなんで、ドラマで出てきたのは、うん、これ赤井秀和が主演やった鬼丸残人権でやったんですけど。
名前しかわからん。
で、やったりしてましたけどね。
はいはい。
うん。ていうか、よう見とんなという。
もうだいぶ刻まれてますね。
うん、そういうね。
うんうんうん。
うん、もうぜひとも左近要素を入れていただきたい。
でもなんか、入れれば入れるほど楽しいですけど、カオスにしかならない方向に。
そうそう。もう左近はね、ほんと一回皆さんね、原作読んだ上で読んでほしい。ひどいから。
でも、花のケージあたりからかなりね、ジェネレーションを超えて、ね、波及した感じはありますもんね。
波及したいでも全部原哲夫が波及させとるんですけどね。
まあ最近はパチンコとかあっちの方面でもね、結構年齢層を超えた感じの話は聞きましたけど。
そうそう。僕はだからもう胸張って竜慶一郎ワールドで繋がってないので触れるつもりがないのは、岐阜堂々とかあの流れだけっていう。
おぉ、そこわかんないな。
だから今原哲夫がやってるあたり。
ああ、今ね、はははは。
なんか前田刑事月語りとか言って漫画やってるじゃないですか。
はいはい。はい、まだ読んだことないですけどね。
うん、あれ花の刑事と一応つなげてるんですけど。
ああ、つながってたんだあれ。
だって原哲夫書いてますよ。
お、本人つながり的な部分、それともあれですかね、時代的に今そういう企画が上がったからなんですかね。
いや、本人だから花の刑事のつもりで書いてるんですよ。
あ、もうそのまんま続きってことですか。
だって見た目一緒ですよ。
見た目は一緒ですけど。
だから花の刑事の続きとして書いてるんですけど、
うんうん、
僕はあれはもう胸張ってあれは竜慶一郎関係ないから見ない。
あ、バッサリ。
バッサリ、もうあれはいらない。
はい、はい。
なんであんなしょうもないアニメ見なあかんねんとか思うじゃないですか。
いいですね。
というですね。
はいはい。
なんかめっちゃ喋ってしもてるんですけど。
ちゃんと行きたいとこ行けましたかね。
言いたいことが先走ってるんですけどね、久々に、ね。
まだ始まってない。内容に触れられないのも惜しいですけど。
そうそうそうそう。というぐらいのテンションで見て、また喋るからねっていう感想をねっていうね。う
ん、ただまあ、リスナーさんには多分、どっちに転んでも偉いことになるなっていう雰囲気だけはビシビシ伝わってますね。
そう、だからみんな1月2日ね、ビデオ撮ってでもいいから見て。あと原作読もうっていうね。
追いつくかな、だいぶ時間がない気がしますけど。
これアップされてからアマゾンで頼んで本届いて読み終わったぐらいに1月2日放送開始だと思いますよ。
ああ、その中やったら、ギリいけますね。
いけるいける、いけますよ。
は
あ、
は
あ
は
あ。その時はまだ作を見なく、読まなくていいから。
ちゃんと限定なんや。
うん、左近の持っている名刀スミホムラとか出てきて、何それ
まあね、まあね、歴史講師を突っ込み出すとストレスが消えなくなりますけど。
花の刑事の時は、そこそこちゃんとしてたのが、
うんうん、
そこに北斗の拳足しちゃったので、
うん。
うん、ひどいことになってたんですよ。
まあでも最近よくありますよね。版権元とか出版元とかと握手して、よしって言ったら、うん、概念がだんだんおかしな方向になってきて、いやいや、許可したけどそうあかんよ、みたいな。
そうそうそう。で、また、竜騎士は死んでますからね。
そう、もう物言えないのに。
そう。あれなんですよ、花の刑事の最初にね、
うんうん。
オリジナルエピソード入ってるんですよ、第1回が。
オリジナルが入ってる？ほ
う
ほ
う。うん。初っ端からオリジナルエピソードで始まるんですよ、花の刑事の漫画って。
それは整合性を取るためにねじ込んできたみたいな？
いや、これは漫画用にっていうことで、竜慶一郎がちゃんと原作書き下ろしたんですよ。
あ、わざわざ、ほ
う、うん。もう死にかけてましたけど。
お年がね、もうだいぶ年号に近づいてますけど。
そう、病室でね。
ああ。
うん、だから靴は七郎兵衛って出てくるんですけど、
うん、
それはちゃんと竜慶一郎作品なんですよ。
はいはい。
うん。ちなみに靴は七郎兵衛漫画では見た目が完全に島田旧作なんですけど。
島田さんなんだっけ、
そう、島旧なんですけど。
島旧。加藤で有名な島旧ですね、
うん。そうなんですよ。ベガで有名なね。
まあまあ、モチーフ一緒ですけど。
まあ、そのね、バイソン将軍が出てくる話があるんですけど。
意地でもねじ込んできますね。
うん、だからそれがね、ちゃんとあったにもかかわらず、どんどんどんどん掘り込んでくるから、イラッとするっていう。
まあでも難しいですよね、そのシリアスラインの設定を守ってガチガチに行くかっていう部分と、その受けとは言わないですけど、そのクッションですよね、その柔らかくするためにそういうの入れてくるっていう部分ですけど、破綻もしやすいじゃないですか。
そうなんですよ。
うん。
今の腹鉄は破綻しかないので。
しかないんだったら存在意義問われてますけど。
そうです。だから存在しなくていいと思ってるんで読まないっていうですね。
ああ、なるほどね。
はい。そういうお話でしてね。
まあ最近は結構ね、戦記ものとかが流行ってますけど、時代とリンクの部分で結構ファンが騒がしいですからね。
そうそうそうそう。
史実と違うじゃないかっていうのと、このアレンジはないよみたいなのは結構聞こえてくる時代ですし。
そう。
難しいと思いますけどね、さじ加減も。
だからね、その辺が、竜慶一郎ちゃんとしてた人なんでね、その辺がね。
うん。まあ、あと、さっきおっしゃったようにね、今もうおられないっていうのもありますんで、その辺はリスペクトちゃんとしてやれよっていうのはやっぱありますけどね。
まあまあまあまあ、そうなんですよね。うん。まあ今回のね、ドラマは割と、だからさっきも言ったように、柳生兵庫之助出てくるぐらいなので。
うん、
うん。うん、割と、原作に準拠しようという意図はあるのかなーって。
うん、うん。
松田三左衛門とかね。
松田三左衛門誰だ
柳生宗則の皇帝っていう。
ほ
ー。うん。そういう人なんですけど。
はいはい。
それもちゃんと名前があっての配役なので。
おー。でも今聞いてるだけでも、そのボリュームの中で収まるのかって感じもしますよね。
そうなんですよね。だって、だいたいね、15年間。
はい。
についてのお話に加えて、その世良田次郎三郎元信っていう人間がですね、どういう半生を送ってきたのかっていうところを描き出すと、
はい、
かなり遡らないといけないわけですよ。
ねえ、だって今日日映画で劇場版ですよって話になったって2時間もあっという間ですからね。長いったって限度もありますし。
いや、これだって大河ドラマになる話ですよ、言
う
たら。
うんうんうん。いや、一年ものってことですよね。
そうそうそう。原作の小説ってね。
うん。
500ページぐらいある文庫本3冊ありますもん。
500×3?
うん。
めっちゃボリュームあるんちゃいますそれ。
割と分厚めの文庫本ってあるじゃないですか。
うんうん、ああ、はいはい。
京極夏彦の薄めの本ぐらいのやつ。
たとえそれでいいんですけど。まあ、分厚いのは伝わりますけど。
うん。あれが3冊ですからね。
まあ、どこつまむかですわな、もう。
そうそうそうそう。なのでね。
まあ、なかなかね。
まあね、そういう、まあ、期待に不安8というですね。
ハローチソンには守ってほしいところですね。いや、最近全般的に原作本って本当に巷に溢れてるですけど。
うん。
なんか表現の可否というか、作者とその映画監督サイドの方のなんかすれ違いっぷりは。
うん。
ねえ、年々ひどくなってる感の方が加速してるんで、やっぱり。ねえ。もうやっぱポスター見ただけでガクッとなる世界だけは勘弁していただきたいんですけど。
そうなんですよね。僕割と西田敏行ってだけでガクッと来てますからね。
早い。
まあでもあれですよ。
うん。
今回ね。
はい、はい。
こんだけこのドラマ見てくださいっていう圧力をこう皆さんにお届けしたじゃないですか。
圧力言
う
ても
う
た。
うん。あれですよ、アセビの方でね。
はい。
西田敏行かドSやみたいな話をした分はチャラかなって思ってます。
聞いてましたよ。
というですね。
まあね、演者のね、内面もちゃんと表現上出てくるとか出てくるんですけど、うん、うまく隠せてるのかなって感じですね。
うん、だ多分ね、家康のキャラクターを演じるときは S の方でやるかなっていう気もしますけど。
じゃあ、リスナーさんには多いチャンネルが一個ついてるわけですね。
そうそうそうそう。
それ、どうやってやるかなみたいな。
まあ、後半がね、全部ずーっとね、うん、人役ですからね。
あの人もでも、ねえ、まあ、顔だけで言うとあれですけども、バランスが取れるんだったらそっちの方が正しい姿に見えますよね。ね、ずっと仏でおる人は大体どっかが苦しいですから。
そうそうそうそうそう。
やっぱまあ、友人の言う喋りますけど、厚み清し現象だと人間は死ぬって話ですから。
ああ。
ずーっとお手本で、プライベートもお手本で、で、役者しかない。
厚み清し割とヤクザ役やってましたけどね。
まあ、やっぱあれか、トラさんのイメージが強すぎるんですかね、高専残ったら。
そうそうそう、トラさんになってから見てるから。
はいはい。
うん。まあ。やっぱ昔の役とか見てたら、ちょっとね、違和感のある役多かったですよ。
まあ言うてもトラさんだけでも莫大な量になってますからね。
そうそう、46本ありますからね。
だからね、結構今お父ちゃん世代から言わせるとやっぱシリーズごとにキャラ全然違う話になりますし。
そうそうそうそうそう。
うん。
まあね。まあ、事前にね、喋ってもね。
うんうん。
どうせ見終わった後もっと喋るんでね。まあこの辺にしといたるわっていうです
ね。自分に言うてるセリフですね。
あ, あれですよ、皆さんね、見た感想とか。
はいはい。
うん、見るにあたっての不安感とか。
うんうん。
そういったものをね、メールでね。
はい。
送っていただければと思うので。
うんうん。
アドレスはメールアットマーク sgmx.info。
うん。
mail@sgmx.info。
はい。
ツイッターのハッシュタグは、シャープ桜川マキシムですと。
うんうん。
いうところにですね。
はい。
おかじの方との濡れ場はどうなるのかとかですね。
まあ年始からね、あんまり危ない映像を期待しない方が。ご家族が凍るのでまたね、クレーマーがいっぱい来ますんで。
いや、だってあれですよ、小説でね。
うん。
まるで若い恋人同士のようだみたいな。
ほうほう。
話がその、出てきたりもするわけですから。
はいはい。
そこはちゃんとね。
まあ言うても1月2日ですからね。みんな家におる前提でやらんと。まあま
あ、というドラマ。はい。
まあ、ぜひと。ね、さっき言ったドラクエじゃないですけど、その胡椒とかね、その山椒じゃないですけど、ピリッと効くようなね、アクセントになりゃいいですけどね。
あ、うまいこと言うた。ええな。
そんな感じで。
はい、わかりました。
はい。
人々の価値観が多様化した現代では、多数の法令が制定され、かつてないほどに法的紛争が多発しています。しかしながら弁護士が皆様にとって身近な存在であるとは言えません。現実の裁判に対する弁護士としての見解や架空の事例に対するケーススタディなどを通して、弁護士という存在をより身近に感じてもらうことを目的とした番組、それが弁護士放送なのです。
弁護士放送